さて続いては不動産お悩み相談室です。ここからは一般社団法人不動産相談協会の提供でお送りします。さて今日のお悩みはどんなお悩みでしょうか。どうぞお聞きください。
参上不動産のお困りごと助っ人隊、
不動産お悩み相談室。
本日も始まりました不動産お悩み相談室。本日は私不動産鑑定士の塚田が司会を務めさせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今日の回答者の先生方をご紹介させていただきます、はい、まずは宅建士の杉山先生です。
はい、杉山です。よろしくお願いします。
司法書士の甲斐先生です。
はい、甲斐です。よろしくお願いいたします。
司法書士の佐伯先生です。
佐伯です。よろしくお願いします。
はい、本日も質問が来ました。本日の質問は、相続に関する法律が変わったという話を聞いて心配になりましたので質問させてください。私と夫は2人暮らしです。これといった財産は夫名義の自宅ぐらいしかなく、そのため夫は遺言状を書いて私に全ての財産を相続させようと考えています。でも法律が変わって遺言状の効力が弱くなったと聞きました。私たちには子供がいるのですが、これがどうしようもない不良息子で、できればこの息子抜きに相続手続きをやりたいと考えています。遺言状効力が弱くなったというのはどういうことでしょうか。息子が相続手続きに関与しない方があるのでしょうか。よろしくお願いします。すみません、長文の質問ですが、まず宅建士の杉山先生、はい、こういう質問って一般的によくありますか。
不動産の実務でもよくありますよね。息子さん、どうしようもない息子さんって書いてあるんです。ちょっとどのレベルのどうしようもないか分かんないんですけど、
金属バット持って、
例えばね、本当おっしゃる通り金属バット持って追いかけてきちゃうような人だったら、
どうしようもないですね。それは
相続人から排除するという方法もありますけれども、はい、僕なんかは実務で結構申し上げるのは、結婚して20年超えてんだったら、はい、その分2000万分あげちゃえばっていう話はよくしますよね。
まずはそこですよね。
はい、
財産規模がねどれぐらいかのによって、
そうですね、
全部上げれたらもうそれでもう終わりって感じですよね。すね、
はい、遺留分も何も関係ないですからね。でももしまだ3年とかね、まだ15年とかだとできないので、そうすると違う方法を考えなきゃいけないですよね、
はい、
その辺は司法書士さんとか弁護士さんとかと相談なんですけれども、遺言書くのが一般的には知られている方法ですかね。
はい、そうです。
もっと方法ありますけどね、まずじゃあ、はい、ビギナー級の
まずそうですね、
遺言から、
はい、遺言の効力が弱くなったというご質問があるんですけど、はい、遺言状の効力が弱くなったというのはどのようなことなんでしょうか。
そうですね、これは法律が変わりまして去年施行されているんですけども、要はですね、例えば自宅の全ての財産を奥さんに相続させるという遺言書を書いたとしても、例えば今回のケースでいうと相続人が奥さんだと息子さんですね、
はい、
この2人が不動産の名義要項それぞれ法定相続分あるので、はい、法定相続分で登記したとして、その息子が仮に第三者にその持ち分を自分の持ち分を売却したとなった場合に、はい、その売却されちゃったらもうおしまい、対抗できなくなっちゃうんですね、
一般的にはそうですよね、
はい、一般的ではなくて今まではそれ違ってたんですよ。それは今までは遺言書で全部全ての財産を奥さんに相続させるっていうんであれば、その遺言書をもとに相続手続き進んできたんですね、できて、その例えば持ち分売却されたとしてもそれはもう関係なかったんですね、
はい、
でも今回その法律が変わりまして、例えばその相続全ての相続財産を相続させますよっていう遺言書があったとしても、息子さんが勝手に法定相続分の登記って勝手にできちゃうんですね。
それぞれできましたね、
なるほど、
はい、できて、さらにその息子さんが持ち分をその自分の持ち分の2分の1を誰かに売却したとか、あとその息子さんがその例えばの話借金をしていて差し押さえられる、その持ち分だけを差し押さえられるってことからですね、そうなると奥様は対抗できないと、
2分の1が他の人のものに渡ってしまう、
そうです、そういう意味です。多分それがその遺言書の効力が弱くなったっていうのはそういう意味です、はい、
遺言書があっても早いものが
違った
っていうことですね、
はい、
そういうことですか、じゃあ怖いですね、残りの2分の1が全く知らない人のものになってしまうリスクがあるということですね。ね、
はい、
佐伯先生にご質問なんですが、はい、息子が相続手続きに関与しない方法はあるのでしょうかというところなんですが、いかがですか。
相続手続き、で遺言書書いてもらったら基本的には一時的にやっぱりその上げるってした人のものになるので、ここ、こういう意味ではもう関与しなくてよくなります、はい、ただやっぱりその遺留分っていう問題があるので、そのさっき言った甲斐先生の方からあった法定相続分っていう、本来自分がもらえる相続分ですよね、それの半分まではその例えば全財産奥さんにあげるって言ったとしても、その法 固定相続分この場合だったら2分の1あるんですけど、息子さん 50% あって、その半分なので 25%、 それに関してはお母さんの方に俺の分返せよという形で言えるので、だからそこはやっぱりどうしようもないところではあるんですね。で、あとその遺言書のデメリットとして、後でですね、あの遺言書ってこういくらでも書き換えができるっていうところがあるので、あのこのどうしようもない息子がですね、お父さんがちょっと弱りかけた時に、いやお父ちゃんお母ちゃんにこれあげるって話してたけど、いやいやそんなものもう俺にやっとけど、俺が面倒見たるからみたいなことを言って書き直させたりするっていう、そういうリスクがあるんですね。
意外とラフにいけちゃうんですね。
そうなんです。だからそういう意味では、そういう後で書き換えができない方法っていうところで考えたら、例えばあの心臓予契約っていうもので、亡くなったらこの財産をあなたにもう全部あげますよと。これは遺言書と違って契約なので、あげますもらいますの2人の約束事なんですね。だからこれは後で撤回するってことができないので、はい、そういう方法もございます。
あ、なるほど。このようなケースで税金の問題も出てきますよね、当然。
あ、そうですね、はい。
この辺は海先生いかがですか。
そうですね、これはあの日経ファイナンシャルプランニング技能士の立場からちょっとお答えしますと、あの先ほどは斉木先生がおっしゃったその心臓与というお話ができたんで、贈与なのでこれ贈与税なのかなと、もしくは相続税なのかなと、ちょっとこれ混乱してくると思うんですけども、これは、もう単純にその相続税の対象になるだけですね、はい。かつまあ相続税 その基礎控除ってありますので、それを超え、もし超えたらまあ通常通りその相続税のまあ手続きといいますか、申告とか納税をすると、はい、していただければ大丈夫という感じですね、はい。
本日はどうもありがとうございました。このような相談がありましたら、我々不動産相談協会にぜひご相談ください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、不動産お悩み相談室のコーナーでした。この時間は一般社団法人不動産相談協会の提供でお送りしました。